い、こんにちは。
ゆかりチャンネル3回目です。今日はちょっと今話題というか終わっちゃって悲しいんですが話題だったエヴァンゲリオンについての回です。
おー、ついに、ついにっつうか早っやばいの来たね。
まあこれは語らざるを得ないというか、語らずに通ることはできないというか語るか、まあてか今日のトピックというかテーマはエヴァンゲリオンについて語ってるとか解説してるサイトっていうのはいっぱいあると思うんだけど、うん、もう自分にとってのエヴァンゲリオンの18年間を過ごしたんだけど、その18年間についてというテーマにしたいなと思ってました。
18年間やばいな。人生の余裕の半分以上だよね。
余裕で半分いってるね。小学校5年生の時に、
うん、
当時コムチャットカウントダウンっていう文化放送でやってたラジオをむちゃくちゃ聞いてて、うん、それはなんかアニソンをカウントダウンでこうランキングしていくみたいな、
はいはいはい、
まあ、番組だったんだけど、それでなんか、まあ、残酷な天使のテーゼをなんか聞くことになって、
あ、アニメの主題歌ね。
そうそうそうそう、でかっこいいこれと思って、うん、アニメをまあ借りましたと。
あ、そうなんだ、入りそういう感じなんだね。
そうそう、だからまあ、もちろんその生放送で見てたわけでもないし、深夜の再放送を見てたわけでもないの、
ね、そもそもごめん、アニメっていつなんだっけ、やってたの。
5年、95年。
ああ、じゃあさすがにリアルタイムでは見れないか。
そうね、いや見てる人もいたんだけど、
だって週の年だったら何歳ぐらい、
小
嘘そんな言ってる、
3ぐらい、
嘘、
95年。あ、ちょっと待って、あ、そんな
こと、嘘嘘でしょ、
嘘嘘、大嘘大嘘大嘘、
びっくりした。4歳でエヴァ見てたらちょっとやばいな
やばいやばいやばい。
なるほどね、まあ、じゃあ小学生になってからとあるその曲を聴いてっていうのがきっかけなんだ、うん、
そうそうそう、なるほど。
で、アニメを見て、
うん、
漫画も、
で、漫画を当時ね、少年 S でやってたんだけど、エヴァの漫画が、貞本さんが書いてるやつが、でそれを、まあ、ブックオフで買ってきて、アニメで言うとね5話ぐらいまでの内容しかなかったような気もするんだけど、
そんなに手前で終わるんだっけ、
まだそんな当時はそんな漫画もそんぐらいの関数しか出てなくて。
あ、そういうことね。
そうそうそうそう、で漫画を見て、漫画もかっこいいなみたいな、もうなんか知らないけど、うん、もう毎日読んでるみたいな、
やばいね、
感じだったね。
うんうん、アニメとか漫画ってもともと好きだったの？
うん、ああ、そうだね。でも、ああでもね、そうだね、いわゆるオタクになったのは中学生からかな。
いわゆるオタク、そうなんだ。
うん。うん、
じゃあハマったきっかけが結構エヴァみたいなとこもあるわけ。
まあ確かにね、アニメ見始めたきっかけエヴァンゲリオンかもしれないな。
おお、そうなんだ。
うん、
なるほどなるほど。で中学生になってオタクの、オタク、
うん、そうだね、アニメ、まあ特にガンダムをずっと見てたんだけど、ロボットものか、うんうん、まあその中でもエヴァンゲリオンはなんかさ、ガンダムと違ってエヴァンゲリオンってシリーズものじゃないから、当時はね、アニメしかなかったから、
うんうん、
で、まあ、ずっと繰り返しそればっか見てるような感じで、まあ、なんか飽きもせず、
飽きなかったんだね、全然
飽きもせずね、
最後の方全然わけわからんかったけどな、アニメ。
そうかな
だってなんか、みたいな、なんか俺めっちゃなんかすごい走り書きみたいになっちゃったみたいな
まあね、
ツッコミどころ満載すぎて、あの、まあ、アニメ初心者の私からするとツッコミどころ満載すぎてマジ頭の中ハテナで終わったっていう、まあ、スッキリはなんかしなかったよね、まあ、確かに
スッキリはしないか、
あのスッキリしたらね、もう終わるじゃん、なんか一回見たなっていう、
スッキリはしねえな、スッキリはしないけど、まあ 庵野秀明が引っかかってたテーマっていうのは、まあ、あのアニメ版の25話26話にあったかなとは思うけど。
あ、そうなんだ。まあ、それがあってまた何回も見ちゃうっていうのもあるのかなと思って、
うん、そうだね、わ、うん、からないからは、まあ、何回も見てたね。
わかんないから見ちゃうっていう、なんかエヴァはそういう感じなのかなって、
う
ん、
そうだね、
思い始めた途中から
そうね、新しい劇場版は非常に親切に作られてたと思うけど昔のは、ね、結構理解にこう思考力を使うっていうか、
旧劇場版の方ってことと
か ね、 ね、そうそうそう。でもやっぱり中学生の時とかは何度も見てただけで、うん、あんまりやっぱり理解はできてなかったんだよな今考えると、
うんうんうん、とにかく見る、
ここは、うん、そうそうそう、好きで見るっていう感じで、高校生になってもやっぱりよく分かんなかったんだけど、うん、やっぱりなんか現代文の授業かなんかのレポートに俺したんだよ
それやばいな、
エヴァを。そうね、
どういうテーマで、
確かね、アイデンティティの話で、なんか他者論と他者と自己みたいなテーマでエヴァンゲリオンを書いた気がする。
すごいね、いや十分理解してるような気がするんだけど、結構
いや
エヴァでそれ書けるって、
なんか逆に言うと プロットっていうの、うん、なんであの世界がこうなってるかっていう理解はあんまできてなかったかなって思う。
はははは
なんかその自己と他者のなんか葛藤みたいなやつって、こうシンジのモノローグとかで語られるじゃん。
ああ、なるほど。
ああいうのはすごいなんか変な話、こう劇場版とかでも、あの最後のアニメ版の最後の2話とかもさ、文字で起こせば評論文的に理解できるじゃん。
ああ、確かにそうかもね。
そこを理解してた、初めは。だから中学生の時とか高校生の時は。だけどその実際あの世界で何が起きてるかみたいなところまでは正直よく分かんなかったんだけど、うん、大学の時とかにちょっと見方が変わったっていうか、映画の授業とか受けてからやっぱりよく分かるようになってきて、
そうなんだ、
よく作られてるなって思って、まあ、設定とかもなんかめちゃくちゃな気がするんだけど、めちゃくちゃはもう今も多々あるんだけど、うん、まあ、実はよく考えるとあの世界観もまあそれなりに筋が通せるような感じになってて、
なるほど、
面白いなってさらに思ったかな。
全然そこまで理解できてないわ私表面理解
まあでもそれでも楽しめるところが物語の力だと思うんだけどね。
うん、確かにね、そうだよね。
うん、だって、まあ、ジブリもそうだと思う。そうそうそう、うん、ジブリとかでもさ、ガキンチョが見ても多分あれ楽しめるじゃん。
そうだよね、
それがすごい強い物語だと思う。
確かに間違いないですね、うん、そうなんだ。なんかそのなんかそれも面白いけどね、その設定の理解みたいなのもなんかめっちゃ聞きたいけど
いや聞かせてあげたいけどね
大変なことになる。
俺はそうだね、
じゃあまたにしようか。
俺も上手には語れない気がするな。
なるほど、じゃあまた今度聞こう
また今度にするか。
いや、どっちでもいいよちょっと
難しいね、これ。
分かんない、これさ、どれぐらいエヴァ見てる人が聞くかにもよるけどてか、分かんない、ちょっとさ、疑問、普通になんか一般的に疑問なのが、
あ、そうそう、疑問はちょうど疑問。
いやいやいや、なんかごめん、これ話の内容じゃないんだけど、あのエヴァってさ、うん、何歳ぐらいの人に人気があるとかさ、なんかどういう人に人気があるってあるの？
そうね、それ超重要なテーマな気がするわ。
本当？
なんかやっぱりあの当時見てた青年、95年の生放送の時見てた青年、うん、少女というか、
うんうん、
たちが、うんうん、そう、青少年たちがまあ一番刺さってるとは思うんだけど、
うんうん、
やっぱエヴァンゲリオンって夕方の放送だったんだけど、初めは、
うん、
実はなんかその時はそこまでっていうか今ほど話題になってたとは言えないらしくて、
夕方にやってたんだあれ。
そう、あの内容ね、
すごいね、なんか、
うん、
ただ
その深夜の再放送で結構話題になったらしいんだよね。
ああ、なんかテレビ局が狙った層と違ったのかね
かな、かもしれない。
大人向けだったみたいな。
うん、そうそう、大人向けであるよ、ね、
確かに夕方子供が見て流行る感じではないよね。
うん、だから そうね、あの時の青年、ちょっと大人、うん、大人とちょっと大人に片足突っ込んだ、はいはいはい、青少年たちが見てたんだと思うんだよね。
高校生から大学生、若者ぐらいかな。
ううん
まあ、本当に94年、95年って私が生まれた、ほぼ生まれた年だから、
そうだよ、ね、
28年、27、8年前、うんうん、だからその時20歳ぐらいとかだったら48とか、40代後半から50代ぐらいの人は結構世代なのかな、じゃあ。
かなと思う。
なるほどね。
うん、世代っていうとその世代だと思うさ、うんうん、でも実は俺らの世代も結構いい世代だったと思ってて、
うんうん、
こうやって俺みたいにこう再放送じゃないけど終わった後に見て、うん、そしたら新劇場版が始まってきたっていう世代、
確かに
この世代はなんというかシンジっていうかエヴァンゲリオンと共に青年期を終える世代なの、うんう
ん、あ、なるほどね、確かに
青春時代にずっとエヴァンゲリオンっていうものがまだ未完のまま終わってて、うん、未完のまま あってずっとこう思いを馳せられた世代かなって思ってて、うんうん、一番こう問題意識、例えばその生放送で見た世代は多分今回あった新エヴァンゲリオンを見た時はもうとっくんとに大人になってんだよね。
そうだよね、いや本当そうだと思う、うん、
まだこの世代って俺らの世代ってまだまあギリギリそこ大人になりきれてない世代だから、うん、一番見る一番刺さ心に刺さった世代ってここだったのかなって思ってる。
うん、確かにそうかもね。なんか自分を重ね合わせられる世代というか、まだ、うん、
そう
そうだよね、大人たちからしたらやっと終わったかじゃないけどさ、
そうそうそう、
懐かしいなぐらいの感じだよね、多分ね。
かもしれない、家庭ももう遠くの通りに持ってるし。
いやいやだと思う、だって私の今一緒に働いてる人が50代前半とかで、うん、でなんか見てるぐらいだから、
うん、
確か初日に見に行ったとか言ってたと思うけどそれ聞いた時に、あ、そっか、そういう世代の人を見るんだって思って。
なるほどね。
そうそうそう、でさ、私も結局週に勧められて見に行って、やっぱなんか、
うん、
幅広いなって思って見てる人が結構、おじちゃんもいるし、なんか若い人もいるし、子供連れてる親とかもいるし、これ子供見てわかるんとか思いながら、
そうでもこの前やっぱ見てて驚いたのは、なんかちっちゃい男の子とかもエヴァンゲリオン見てて、
うん、
その新エヴァンゲリオン見てて、なんか劇場の外でなんかアスカと霊ごっこみたいなことして遊んでたのよあんたバカみたいなことを言って遊んでて
あんたバカ、
これはまたこれはまた別のなんか需要のされ方をしてるんだなって思って、そこは面白いなって思った、
うん、そうだね、やっぱり
だってまだ
でも見れんだね、うんうん、
そうね、なんかこう青年期のこう悩みとか、 なんか葛藤みたいなやつをまだ持ってない子たちでも見れてるんだなっていうのはすごい面白かった。
なるほどね、なんかこう真似したくなるようなっていうか、うん、そういうちょっと刺さるじゃないけど、ね、面白いってなるとこがあるんだね、うん、
ね、
うん、それはすごい、ほんと幅広いよね、そういう意味で。ジブリも幅広いけど、うん、まあジブリと全然違うけど、でもやっぱアニメとして、なるほど、なんか私は全然こういう、うん、まあどっちかっていうと少年漫画っぽい感じじゃん、なんか全然見たことなかったから、うん、なんか、
うん、
もう初めてまともに見たかな、こういうアニメって。
なるほどね、
うん、だからなんか最初全然よく分からなかったけど、
ああそうか、
そうそう、なんかあのなんだろうね、うん、本当なんかそもそもアニメだといえばディズニーみたいな過程で、全くジブリすらなんか魔女の宅急便しか見たことがなくて、で大学生になってやばいよね、で友達に、は見てへんのジブリみたいになって、はみたいな、させんみたいなで見て、あやばい、ジブリって素敵だなと思って、
なるほどな、
っていうぐらいのなんかアニメ超初心者だったので、なんかもう世界観とかがちょっとわからなすぎたんだけど、
うんうん、ちょっとむずいな、いきなりのハードルが高いのが、
そうだね、
うん、
まあでもなんだろうな、まあちょっといろいろ週に解説等々聞きながら、でもやっぱね、話すとまあ周りの人もやっぱ見てる人っているしね、
うん、
なんかまあ話題として増えたまではいかないけど、まあ、結構面白いなって思って結局見れたし、
よかったです、
うん、なんかあ教えてもらってよかったわっていう、
うーん、
もうなんかあれを作り上げてる安野さんがすげえって思って、
そうだね、
うん、どうしてこういう世界観でこれを作ろうと思ったんだろうみたいな、
うん、
ど ところにね、なんかいや、やっぱクリエイターっていうか本当にすごいなっていう、
そうね、
ところをちょっと感じましたね。
なんかこの最後のシン・エヴァンゲリオンで、
うんうん、
まあこれは試験なんだけど、多分庵野秀明のエヴァンゲリオンっていうのは庵野秀明の私小説だったなって思うのね、
うん、
多分お父さんとお母さんとの関係性への、うん、こう庵野さんのお父さんお母さんとの関係性への思いみたいなのも多分いろんなキャラクターに背負わせてるのね、
うんうんうん、
言動と真嗣の関係とか、
うん、
わかんない、お母さん、それはなんかあの NHK でやってたドキュメンタリーで垣間見れたと思うんだけど、
うんうん、
俺はね、なんか改めて思うのは、その私小説ってむちゃくちゃパワーあんなって思った、うん、
なるほどね、
なんかこんなにも科学が人間を解体して、なんかこうホルモンバランスによって人間の行動が決定されてるみたいな世の中になっても、いま、
うん、
だにこう一人の、ただ一人の個人の経験がメタファーとか文学に乗って他の人の心をなんか圧倒的に動かすことにすごい驚かされたな、俺は。
うん、確かにね、もう本当にじゃあ庵野さん本人そのものなのかね、
うん、と、まあ思うよ、うんうん、俺はそう思う、
まあ、そうじゃないとできないよね。
うん、そうそうそう、あんな、なんか家庭、自分のお父さんお母さんの思いをただただ言葉で人に話したところで、
うん、
わあそうなんだ大変だねとか、
あ、
素敵な家族だねとか、ちょっとなんか変わった家族だねっていう表ぐらいで終わるんだけど、あのエヴァンゲリオンっていう物語に乗せて語るだけでこんなにも多くの人の心を動かすって、
うん、
なんか私小説ってすごいパワーを未だに持ってんだなっていうことを ね思いました。
確かにね、まあ、メタファーなんだね、じゃああれ全体が、
うん、そう思う。
だから意外と伝えたいことってなんかシンプル、
あ、シンプルかな、
なんだよね、多分なんか、
うんうん、
なのかなって、なんか最後のこの間の劇場版を見て思った、
うんうん、
なんか
結局、
ね、
何を思いました、受け取りましたか、彼、あの庵野さんから。
いやー、わかんない、私はなんか結局なんか親子愛だったり、なんか結構家族愛みたいな、
うん、
うん、なんかそういう人間関係、まあやっぱり人間関係みたいなのは結構大きいテーマなのかなっていう感じはしてて、まあその中でなんか最終的にシンジ君がまあ他人にオープンになってたのかな、まあそれはちょっと周に言われてからなるほどって思った部分もあるけど、でなんかちゃんとみんなとのこう愛を確かめるじゃないけど、
うん、
なんかそういう感じがして、結構なんかまあでも個人的には結構あのアスカのなんかこう寂しいみたいな、強がってるっていうか、なんか私は強く生きなきゃみたいな、でも本当はなんか褒めてほしいのみたいな感じとかがなんか悲しいっていうか、よかったねってなったっていうか、
なるほどね、
そうとかね、なんか結構純粋にそういうところをなんか普通にアニメ初心者でも感じられたっていうか、うん、まあ、もちろんシンジ君とお父さんのね、そのなんかいろいろやり合って最終的になんかこう、うん、すっきりなのかな、ちょっとなんかごめん見たんだけど、なんかだんだん忘れてきてるんだけどさ、
え？
もう一回見ないとなんかちょっとちゃんと語れないなって思ったんだけど、いやなんかその辺もね、でかまあ言動ってやばいなっていう
ね、なんでなんで
この目的のためにこれを全部やってたんだねっていう、
まあ、そうね、
すごいよね、だから
うん、すごいね、
うん、その辺はなんかすごいなと思いつつ、まあ面白いっていうか、
ね、あれだよね、でも今の手刈りの話を見てもこういろんなキャラにいろんな人の心に刺さる、まあ、パーソナリティとか悩みとかがあるから、すごい受け入れやすいよね。
そうだね、確かに、
うん、
意外とどこかしらに共感できる部分ってあるのかもね、
う
ん、私は確かに言われてみればそんなに家族とかでこう揉めたことがないので、
うん、
どっちかっていうと別に私は寂しい思いしてたってわけでもないけど、
うん、
まあ、なんかそういう、そうだね、サブキャラっていうかのところで、
ね、なるほど
って、うんうんうん、思う部分があったりとかは確かにするかもね。
そうかそうか、
うんうん、いやでもね、まあこういう人なんだろうな、なんか人の悩みって言ったらおかしいけど、まあこういう風に感じてる人もいるんだなってわかるしね、
うん、
結構深いなと思いました。
いいですね。
うん、
そっか。
うんうんうん、いやなんかさ、でもシューがその言ってたので、なんかその見るたびに元気をもらえたみたいな、
あ
どういう元気をもらえたんだろうって思って。
そうだね、なんかわかんないけど、まずわかんなくないや、18年間見ててさ、
うんうん
うん、なんかこう例えばトイレに入った瞬間とかふとエヴァンゲリオンのこととか考えるわけよ。
へえ。
それをさ足し算していくと大体1日1時間ぐらいエヴァンゲリオンのこと考えてたんだと思うんだよね。
足し算で1日1時間、なるほどね。
そう、1日1時間ぐらい多分考えてたと思うよ、
うん、
それをまあ18年間ずっと続けてたわけで、
それかなりの時間だよ。
すごい時間をかけてたんだよね、エヴァンゲリオンに対して。
うんうん。
で、旧劇場版とかすごい大好きで、
うん、
ほんと80回以上見てんの。
やばい。
で、あれまあ、なんていうか新劇場版が完結するまでっていうのまでは、まあ、旧劇場版が一応完結編だったわけで、あれをずっと大好きで見てたのよ、
うんうん、
であれもなんか他人の世界とか他人がいる世界、他人あと他人そのものを否定したシンジがまた復活して他者との関係性を望むっていう筋なんだけど、うん、やっぱり自分もすごい他人との関係っていうのはずっと悩んでて、今はも悩むけど、
うん、
当時の俺はすごい悩んでて、それをこうなんかシンジの姿に自分の姿を重ねて、なんか私も頑張らなきゃ的な、俺も頑張らなきゃ的な感じで元気をもらえてたんだね、
う
ん、
おー、なるほどね、頑張らなきゃっていう感じだったんだ、
うん、そうね、頑張るっていうか、なんだろう、そうだね、頑張るか、当時は、まあ、頑張らなきゃなって思ってた、当時は、
うんうんうん、シンジ君と同じように悩んでるけど、うん、前に進まなきゃみたいな、
そうだね、
うんうん、そうなんだ、本当にじゃあね、自分自身のこととして捉えてたというか、
そうだね、シンジは本当に俺だったね。
いやーすごいよねそれ。
うん。
どの辺が、うんうん、どうぞどうぞ。
そうか。やっぱ他人が何を考えてるか真実が分からなくて、それに怯えるんだよね。
うん。
真実は。
うんうん。
それがこう、例えば美里さんだったら、こう葛城大佐、あの時は葛城注意かな。一冊だからあるけど、そのネルフにいる時の美里さんとお家にいる時の美里さんで全然何こう別人かのように変わるわけよ。
確かに。
だから本当は何を考えてるのか信者は分からないわけ。
うん。
例えばあのシャムシエルっていうあのなんか2番目に出てくる人がいるんだけど、アニメとかで、あのなんかクラゲみたいなやつ、
うん、
あれと戦っている時にシンジがミサトの指令を無視して、なんかエヴァプログレッシブナイフでコアを叩き割って怒られるんだよね、
うんうん、
でもあの時にミサトさんがこうお家にいる時のミサトさんとして怒ってるのか、
うん、
ネルフの指令として怒ってるのかわからないくて、シンジはわからないんだよね、
うん、
心を閉ざしてなんか対話をしないっていう選択をするんだよね。
なるほど。
でも美里さんもそれは分かってて自らにビンタするのね。
ほうほう。
あ、どう接していいか分からなくて、
うん、
お互いどう接していいか分からないんだけど、特にシンジはどうか何をどう接していいか、何を考えてるのか分からないから心を閉ざすっていうことを繰り返してたんだ。
うんうんうんうん。
俺もそれはそうだったと思う。だからなんか他人の言葉を素直に受け入れられないっていうか、
こう本当はこう思ってないんじゃないかみたいな、
そう、
疑いみたいな、
嘘かもしれないし、こう思ってないかもしれないしっていうこととか、うん、うん、何が本当か分かんないな他人の言葉って思ってたんだ。
へえ、そうなんだね。ちなみになんでそれはなんかそういう考え方をしてたの？してるの？わかんないけど。
まあなんでっていう超根本的な原因になると自分を信頼してないからだと。
ああそうなんだ、自分を信頼してないっていうところになるのか。
うん、
なるほどね。
自分を信頼してないから他人からこう言われてもなんというかそれを信じない。
うん、
あちょっとなんかつながらない気がするんだけど。
いやでもなんか自分が本当にそうだって思ってないと他人に言われても信じられないよね。
うん、そう、まあそういうことかな、そういうことだと思う。
そうなんだね。なんかでもさ、まあシンジ君もそうだけど、なんか普段そんなに接してて、うん、そういう風に考えてるって感じないけど、
うん、ああそうね、
うん、なんかそこが結構意外だなって思って、
うん、
なんか普通にねみんなに優しく接してるし、なんか言われたことは受け取ってる感じがしたけど、
うん、
結構自分の中ではどうなんだろうって考えてたんだ ね。
これ自己認識とね他己認識みたいなの違いがすごいあるよね。
うん、
でもこの違い、ね、そうこの違いを受け入れられてきたのはまあこ最近で、うんうん、まあ変な話エヴァンゲリオンは終わってからかもしれない。俺は
めちゃくちゃ最近やん。
そうだね。
つい数週間前は嘘か、数ヶ月前か、
数ヶ月前だね。
そうなんだ。っていうのはじゃあその劇場版の何かキーポイントというか、
うん、そうだね、まあシンジが新劇場版というか新エヴァンゲリオンで一番こうがっつし認識の世界を変えたっていうのはやっぱ綾波に告白されたみたいな、
うんうんうんうん、
シーンだったと思うんだけど、あれはなんかシンジが心を閉ざしてまた他者との世界をこう拒絶して一人でなんかしくしく湖を見ながら泣いてたシーン、なんか綾波がひょこってやってきて、
あーそこね、
そう、はいはい、なんでこんな僕に優しいんだよみたいなことをシンジは言った後に、そう、レイがそれは碇くんが好きだからって言うわけよ、
うんうん、
あれはなんか綾波の大きな愛情がシンジの心をたまたま揺り動かしただけだと思うんだけど、
うん、
あれ以来シンジはなんかこう他者との関係を取り持つようになるし、なんかこうなんていうかアスカが昔好きだって言ってくれたこととかも認め始めるわけよ。
うんうんうん、
他人の言葉を受け入れるのね。なんかその辺の姿、その姿を見て、
うん、
すごい自分もあこう好意は受け取るべきものなんだなとか、花束ってこう受けね、うん、渡されたらこうパンって言って捨てたりするものじゃなくてとりあえず受け取るものじゃん。だから受け取るものなんだな、人の好意とか人のなんかこうかけられた言葉とか他人からの評価ってやっぱきちんと、うん、まず受け取るべきものなんだなって思ったの。
あーなるほど。
でその真実に対して物語の後半で描かれるのが言動なのね。
うん、
全然他人からの世界を拒絶し続けたまま生きてて、
うん、あそこまで行っちゃったと。
そう、あそこまで行っちゃって唯一全部信頼というか全部のその承認をその碇玄道という存在全てを承認して受けた唯を失って、
うん、
またその殻に閉じこもる、その唯を取り戻したくてあんなことを起こしてた玄道が描かれて、あこれではいかんのだなって思ったんで。
ああなるほどね、
うん、
シンジ君がもしそのまんま閉ざし続けてたらまあお父さんみたいになってたってこと。
うん、
なるほどね。
でまあそうね、話は飛ぶんだけど、
はい、
そのまあ最もあの2時間半の物語俺はが心を揺り動かしたというか、もう結構本当にこう地面が揺れるぐらい衝撃だったのが、その言動が最後シンジを認めた上で、
うん、
お母さんとユイをこう自ら大好きで愛しまくってたユイを自分で槍刺してぶっ殺して2人で世界から退場していくシーンが、
うんうん、
すごいあとんでもねえなって思ったのね。よう描いたなみたいな、
うん、
責任を取って消えていったシーンがすごい俺は、うん、涙が止まらなかったね。その言動の成長まで描いてくれたのがすごい嬉しかったね。
あそこまではむしろ描かれないと思ってた。
あ、描かれないと思ってた。
あー、そうなんだ。
そう、シンジも認めで、自分がそのあんなことをやってった、その弱い自分も認めた言動がシンジのため、
うん、
シンジのために自分からユイと一緒に世界から退場していくっていう本当の子離れみたいなのを描いてくれて、すごい俺はそこが一番嬉しかったな。
あ、シンジ君のためなのか。
うん、ユイの存在をシンジの中に認めるシーンがあったと思うんだけど、言動が、
うんうん、あったね、あったね、 そこにいたのかみたいなやつね。
そうそうそうそう、
あったね、あったね、目の前にいたんだねっていう、
うん、
そうだよね。
なん、うん、素敵なシーンだったなと思います、あそこは。
あ、なるほどね。もうシンジ君をこうなんか無限に扱うというか、
うん、
のはもうやめるというか、
そうね。ゲンドにとっては自分の愛を生まれた瞬間からゲンドに注がれてた愛を奪ってしまった存在なわけよ、シンジは。
ああ、そういうことか。
うん、
ああ、そっかそっか、俺のユイだったのにシンジに取られたみたいな、うん、めちゃくちゃ平たく言うと、
まあそうそうそう、
なるほどね。
で死んじゃって、うんうん、ユイがいなくなって、死んでない、いなくなって
しまう。死んじゃったの？それもちょっと聞きたかったんだけどさ。
いや、死んではない。これ旧劇場版と新劇場版で話して若干違うけど。
あ、そうなんや。
ユイは死んではなくて、まあまあエヴァンゲリオンの中に魂が残ってる、の残したっていう。いらっしゃるのね。そうそうそう、
なるほどね。いやー、すごいよね、そのなんか設定というかさ。
うんうんうん。まあ戻るけど、シンジの成長にこう自分を重ねたかったんだよね、俺は。
うん、
で実際なんかシンジは成長してくれた姿を見て、本当に今回の新劇場版を見て、うん、さらになんか、まあ、頑張らなきゃっていうか、俺はそうそう、さっき旧劇場版見て80回以上見て元気をもらって頑張んなきゃって思ってたんだけど、
うん、
新エヴァンゲリオンを見て、
うん、
なんか頑張らなきゃっていうよりも本当に他者からの好意を受け取ることで、まず受け取ってみるって思えて、そう、自分に信頼をするようになった。
おー、素晴らしいね。、
うん、
よかった。
結構衝撃的な、だから3月6日だったよ、俺は。
いやー、そうなんだね。いや、すごいね、そこの認識がアニメによって変わるっていう。まああるよね、でも、
うん、
でもすごいよね、やっぱそれだけ自己投影してたからこそ刺さる部分も大きいというか。う、
ね、大きいし、庵野さんの私小説が自分の私小説に、うんうんうん、自分の中のここ私小説みたいなところにメタファーを通じてこう入り込んできて、自分を変えたっていうことが私小説のパワーを思い起こされた経験かな。
そうだね、それは確かにそう思うよね。
うん、
なるほどね。
その認識の力が世界を変えていくっていうことは、もう旧劇場版でカオル君が言ってたことだけど、
うんうん、
まあ、まさにそれをなんか味わった感覚だったね。
うん、自分自身も意識を変えられたっていう、
うん、
おお、
そんな、そんな感じでしたよ。あ、はいはい、どうした。
いや、全然なんか関係なくはないんだけど、いや、なんだろう、あのなんかさ、電車のシーンって常に描かれるやん。
うん、
あれはなんかどういう意味っていうか、深層心理みたいな感じなのかな。
うん、そうだね、なんか
大事だったよね、なんか最後まで。
そうだね、まあ心象風景みたいなのはもちろんそうだと思うんだけど、なんか例えばさ、まあちょっと文学的な理解の仕方になるけど、
うん、
夕方電車っていう風にして、うん、こう我々が想起するのってお家に帰るところじゃん。
うんうんうん。
でも電車って、あの電車にこう行き先もなくて、
うん、
お家に帰るかどうかも分かんないし、どっちに向かってるかも分かんない電車に乗ってるっていうこと、
その、うん、
なんかその行き着く先もない感じ、
うん、
としての、まあまあちょっと若干のそういう比喩なのかなとは思ってるけどね。
うん、なるほどね。なんかあれを見てさ、結構私すごいなんか短絡的な理解で本当に申し訳ないんだけどさ、
千と千尋、千と千尋、
そうそうそうそうそう、
でも効果的には同じだと思う。
なんかすごい似てるっていうかほぼ一緒、うん、っていうかまあでもエヴァが先なのか、
いや
どっちが先なのか
エヴァの方が先だけど、あれ効果はすごい同じだと俺も思ってて、
うん、なるほどね。
例えばあの千と千尋の電車も、
うん、
あれ最後さ、あの沼の底に着くときに誰もいないじゃん、
うん、
あ誰もいなくねえか、あ多分誰もいなくはないかもしれないけど、ほとんどいないじゃん乗客。
そうだね、いないね、うん、ほとんどね。
あのなんて千尋と顔なしと、うん、あとあのなんか蚊みたいなやつとあの顔のネズミネズミ、あの4人だけが行き当てのない旅を続けてる感じな、うん、感じなのよ。
そうだね、
うんうん、他のね子たちは、他のさあの透明人間たちは、ね、駅で降りていくし、しかも最後のシーンてか電車のシーンの中にはこう夕日の中こっちを見つめる透明な女の子とか一人いるじゃん、
うん、
すごい。だからこの4人だけが行く当てのない旅をかしてる感じがすごい出てて、すごいいい演出だなって思うのね、あの電車は。
うん、なるほどね。
エヴァのあれも新書風景だとは思うんだけど、すごい同じような効果を出してるなって思う。
なんかそのシーンが結構印象的だなと思ったり、
うん、
まあ、ちょっと話飛んじゃったけど
いや、いいですね。そういう質問聞いてえな
質問
次回へ続く。